皆さんこんにちは。 WWD ジャパンがお届けするサステナブルファッショントークは、サステナビリティにまつわるトピックスやトレンドをざっくばらんにお話しする番組です。お届けしますのはサステナビリティ担当記者の木村と
向こうです。
よろしくお願いします。
どうしたんですか。
すいません、ちょっとテンパりました。
なんかこの間寝言でそれ言ったらしいですね。
もう皆さんも言いすぎて
言いすぎておかしく
です、はい、今日のスペシャルゲスト向こうさんからご紹介いただけますか。
はい、今日素敵なゲストをお迎えしております。川崎和也さんです。スペキュラティブファッションデザイナー、そしてシンフラックスの代表取締役 CEO を務めです。川崎さん、よろしくお願いします。
お願いします。
マイクが川崎
さんから
マイクがちょっと下がってくるんですよね。ごめんなさい、
大丈夫です。
いや、川崎さん念願です。
ですよね、
はい、いろんなとこで我々お世話になっている。
ちょっとプロフィールを読み上げさせていただきますが、はい、お生まれは1991年慶応技術大学大学院制作メディア研究科 X デザインプログラム修士課程修了。同校ん違う同校ごめんなさい本当に人のプロフィール後期博士課程単位取得退学。
もういろいろ長くいろいろ長くてすいませんね。肩書きも
最後質問
書きも、
はい、質問帳になっちゃってますが、
はい、ちょっとこのあたりを後で聞くとして、
はい、
はい、さまざまな受賞アワードをさ受賞されているので、それをちょっとご紹介すると、例えばケリングジェネレーションアワードのジャパンファイナリストだったりとか、第41回毎日ファッション大賞新人賞資生堂奨励賞、H&M 財団グローバルチェンジアワード特別賞、うん、文化庁のメディア芸術祭アート部門審査委員会推薦作品選出、ワイヤードクリエイティブハックアワードなどなど、それからフォーブスのジャパン、フォーブスジャパン30アンダー30、そして WWD ジャパンネクストリーダーズ、ふふ、
ありがとうございました。もう総なめですね。
そう、確かにね、
つまり総なめでございます。なんか新こう注目の若手系の
恐れ入ります。
研究者であり、うん、経営者でもあり、はい、デザイナーでもありと、はい、今日はそのあたりのことをですね、いろいろお伺いしていただきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
で、今日お招きしたのは、最近本を出されまして、タイトルが惑星のためのファッションファッションフォーザプラネット書かれて、そして出版。川崎さんのマイクが下を向いてるんです、ごめんなさい。なんででしょうね、ちょっとあれですね、今日重力が強いみたいです。なんかあれ、新月とか、今日新月だ。ちょっと、はい、これ後で調整しますが、置かれました、はい、これについて今日はお話を伺いたいと思います、はい、本当に忙しい中、
いやいや、
なぜ本を書こうと思ったのかっていうあたりからお伺いしていいですか。
はい、この本なんですけど、向こうさんご紹介いただいた通り、惑星のためのファッションというタイトルでして、うんうん、内容が大きく3つあります。
はい、
1つ目の軸はファッション、
はい、
でもう1つがデザイン、
デザイン、
そしてテクノロジーです。
はい、
まあ、この3つが僕の、まあ、強いて言えば専門なんですけど、こっから、何か新しい社会の形とか、社会のビジョンを描けないかなというふうに思い至りまして、
うん、
でちょっと300ページぐらいになってしまったんですけど、うん、ちょっと書きました、
うん、
はい、
300ページの中に今言った3つのテーマが入っているということなんですよね、
はい、
これ
入っております。
何年ぐらいこの分野を、川崎さん今何年齢って聞いていいのかな。
あ、いいですよ、いいですよ。
91年生まれって言ってますからね。
もう年齢皆さんにバレてます、
はい、この分野を何年ぐらいこう研究してきてるんですか。
僕大学に入ったのが2012年、震災の次の年でして、あ、はい、まあ、ちょうどそれぐらいから、まあ、このポッドキャストのテーマもだと思うんですけど、サステナビリティとファッションについて学び始めまして、はい、で大学院に2015年で、会社始めたのが2019年なので、
うんうんうん、
まあ、会社は7年6年ぐらいなんですけど、分野としてはもう10年超えてますかね、勉強してるのは。
ちょっと集大成というか、一旦ここで形をした、はい、作ってみたって
。いやね、もうね、このポッドキャストを聞いてる人のために書きました。
あら、
はい、もう惜しみなく、
本当惜しみないんですよ、
はい、もうね、サステナビリティとファッションについて分かることを、
うん、
全部書きましたので、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
その中で、まあ、そう、まさにそうで、例えば欧州の規制とかね、まあ、そういったいわゆる資料的なこともきれいにまとまってたりとか、キーワードとか、あとそれを研究している学者さんの論文のこうなんですかね、
はい、
名前とか、そか、どっから引用されたかということが全部あるので、うん、ここから始まると自分の考えがすごい広がるなと思うんですけど、うん、
はい、
一番第一章からちょっと伺いたいんですけど、
はいはい、
まあ、一つファッション ファッション産業、ファッションの中でもファッションの産業の転機を強く意識するきっかけになった写真があると、はい、それがあのファッション協定、2019年、木村さんファッション協定はね、はい、馴染み深いですよね、はい、いろんな企業さんが集まってなんとかしてこうぞという写真、うん、あれがきっかけ一つだったんですか。
そうですね、あの僕2019年当時大学院にいる時に、まあ、あのファッションとか勉強したり、あとちょっと自分で作る勉強とかもしてたんですけど、いやこれはもうファッション業界とかファッション産業の主人公といえばあのデザイナーさん、あとブランドの、まあ、ビジネス携わってる方とか、あとまあメディアの関係者の皆さんとかが多分主人公なんだろうなと思ってたんですけど、そのファッション協定、まあ、フランスのマクロン大統領が主導して、はい、まあ、ラグジュアリーブランドとかスポーツブランドが加盟した、まあ、企業の連合体ですよね、はい、そこでサステナビリティこういう項目守っていこうっていうルールが決まったんだと思うんですけど、まあ、その集合写真を見まして、うん、おやおやと思ったんですよ。おやみたいな、
おやと
これデザイナーさん写っとらんやないかいって思いまして、いやこれどういうことだと思って調べたら、うんうん、まあ、政治家の皆さんとか、うん、官僚の皆さんとか、うん、まあ、あるいはあの企業の、まあ、今では一般的になったかもしれないんですけど、サステナビリティ推進部の方とかが、はいはい、まあ、ゾロゾロって映ってて、ああなるほど、うん、こういう方々もファッションの大切な決まりとか、うん、まあ、あるいはクリエイティブとかにつながるような、まあ、システムとかに参加するようになったんだと思って、ちょっと衝撃受けまして、
なるほど
こういう関わり方もあるんだなっていうところでびっくりしました。
あのなんか競合ですよね、だから並んでる人たちが、で、うん、結構みんな笑顔で写ってましたよね。
めっちゃ笑ってますね。
ちょっと斜め上からの、うん、人物が可愛く見える斜め上からのカットでみんながニコッとしてて、うん、すごい明るい未来を私も感じたんですが、
でも私向こうさんもそれ同じことをおっしゃってたのすごい覚えてて、うん、
覚えてないわ
あのジャスファーの時もそうだったんですけど、そうですね、なんかその他社、うん、今までこうビジネスライバルだった、うん、競合だった人たちがこうニコニコつながって何かを変えていこうとしてる、うん、ビジュアルにすごい心打たれたとおっしゃってました、
う
ん、向こうさんも。
そうか、うん、なるほど。きっとそれがそこにいる人たちが、さっき川崎さんが最初に言った3つの柱の人たちが、まあ、大きく入ってくるっていうところも、うん、あちょっとだからそう、まあいいや、うん、で次ね、
はいはい、
あの今このためにだってすっごい頑張って読んで、
あそう、あの向こうさんからあのレジュメというかプリントが送られてきて、なんかもうこれ4ページぐらいあるんですけどあの僕の本を読んでいただいて、ここが面白かったっていうのがずらっと書いてあって本当に嬉しかったです。
あ本当面白かったところは、はい、面白いですか。
抜粋してね、あ面白かったとポイント面白いです。
あよかった。
ちょっとあの本当、ま、先に白状するんですけど、私まだちょっと読めておらずですね、あのいやいや私はまだ読んでないリスナーの方の立場になって、そのお二人が面白かったよねっていうところに、すいません、ちょっと
その番組的にその視点大事ですよ、
大事、ちょっとあのやらせていただきます、はい、すいません早く言います。
で第2章で移行への力、はい、変化に向けたというタイトルのね章がございまして、はい、木村さん、
はい、
そこで、まあ、とてももう本当グザッときたんだけど、一人の天才的なデザイナーを中心とする従来のこのファッション産業の体制は機能不全に陥りつつあると言い切りましたね。
すいません、
これ結構大きな発言だと思うんですよ。
すいません、あのちょっと物議を醸すところかなと思って書きました。
どういう意味です、なぜそう思われたのでしょうか。
いや、まあ、やっぱりサステナビリティの問題もそうだと思うんですけども、はい、あの問題が大きすぎる、そうで、まあ、ここでも書いたんですけど、最初デザイナーと呼ばれてたと思うんですよね、うん、あの服作る職能の方でも、いつの間にかクリエイティブディレクターとかアーティスティックディレクターとか、うん、あの呼ばれるようになったと思うんです、うん、これお二人の方がお詳しいと思うんですけど、それって、まあ、デザイナーさんのやることが、まあ、簡単に言うとめちゃめちゃ増えたってことだと思うんですよね、うんうん、例えば広告とか経営とかにも携わるようになったと、うん、でさらに社会問題とか環境問題をじゃあ解決してくださいって言った時に、デザイナー一人に負わせる責任とかって大きすぎないかって思ったんです、うん、でその結果として、多分今コングロマリットとかブランドの CEO の皆さんが結構前面に立たれて発言するみたいなこともあるじゃないですか、うん、まあ、それ一人の表れだなと思って、うん、なので先ほどファッション協定の話もありましたけど、いやこれはみんなで、うん、解決していったり、うん、まあ、いろいろ活動していくべきだなって思いまして、うん、でそこにできればこれまでファッション産業に携わってこなかった、参加してこなかった、例えば僕らのようなスタートアップとか、うん、あるいはちょっとまあ見過ごされてきたヨーロッパ以外の人たちも、うん、まあ、なんかどんどん参加する世の中というか、うん、になったらいいんじゃないかなと思って、すいません、うん、あえてちょっと書きました、
は
い、
でも本当に、うん、やっぱ忙しすぎる、私あのジョン・ガリアーノがディオールを退任された時にパリにいたんですけど、うん、はい、 ガリアーノが蹴って割ったひびが入ったカフェの写真撮った人
そうなんですか。
すごいしすごいちょっと、いやだその時だと思うんですよ、うん、なんか本当にガリアーノみたいな天才ですら疲れるよう、うん、私はそれが原因だと思ってるんですけど、はい、それはでもだからそれをもうちょっと仕事を減らせばいいということではなく、うん、川崎さんの視点はそもそもだからデザインするってこととはとか、うん、まあ、ファッションビジネスを設計するってこと自体の視点をもうちょっと変えていくべきだって展開していきますよね、この後ね。
その通りです。あのファッションデザイナーって僕あのデザイナーの方とかと、まあ、仕事上対話させていただく機会あるんですけど、すごく創造的だなと思う瞬間があって、うん、まあ、もちろん衣服とかその背後にある世界観とかを作り出すっていう才能にも長けてるけど、それ以外にも使えるなってことを思うこと多いんですよ、うんうん、例えば環境問題ってすごい真剣で、まあ、データとかが大事な世界ですけど、でもそれだけだと物事が動かなかったりとか、創造的な解釈が必要だったりとかするという時に、うん、もっとファッションデザイナーがそういうところに参加してアイデアとか出せる余地ってあるなって思う時あって、うん、ってことは、まあ、デザイナーさんは服を作るだけの職能だとか、うん、まあ、あるいはそのファッションビジネスだけだとかじゃなくて、もっと活躍の場を多様化していく可能性があるんじゃないかなと思ってちょっと書きました、
うん、はい、なんかその責任というか、うん、っていうのとなんかこう重くなるけど、その創造性の幅って考えると確かにいろんなステークホルダーがいるべきだし、そっちの方がポジティブですね。
ですです、うん、まあ、なんか最近あのファッション以外のデザイナーって言われるような職業だと、例えばまああの地域に入って皆さんと一緒にものづくりしたりとか、あとまあこれまで携わってこなかったこうテクノロジーの現場で活躍したりとかする人もいるので、まあ、ファッションデザイナーも絶対そういうところで活躍できるって僕は思ってます、はい、
それをオルタナティブっていう表現で、そうですね、なんかこうスタートアップとか、うん、もしくはこのローカルなプレイヤーが今後、まあ、デザイナーのオルタネティブじゃないかもしれないけど、何かを設計する存在になれるかっていう、で今のって産業からの視点じゃないですか、うん、でもう一つ川崎さんが教えあの本の中で教えてくれるのが、消費者というか生活者側からの視点で、まあ、消費のスピードはどんどん速くなってると、
はい、
See now, buy now って知ってる？木村さん、
はい、
本当？
ボスとかがやってるやつですよね。
そう、一時期、今は多くないけど、はい、まあ、あの
コレクション発表して大体は半年後に店頭に並ぶけれども、コレクション発表したタイミングでもう買えますよって言って、この前のグッチのラファミリアなんかは See by now, See now, buy now ですごい売れたそうですとかっていう話も聞きました。
しっかりしてるでしょ。
いや、さすがです。
本当にすごいと思ってるので木村さんのこと、この一言、
そう、説明も分かりやすかった
です。良かったですよ。何より
で、まあ、そういったね、消費のスピードがどんどん速くなっている時に、はい、まあ、消費生活者、消費者に対してもう服を買わないでくださいとか、まあ、ゆっくり買いましょうみたいな呼びかけがあまり有効ではないという一言が、うん、川崎さんの本質的な課題には行動変容ではないのだと、ここまた言い切ってますが、
それすごく面白いです。
これもまた物議をかますポイントだなと思って、うんうん、いやもう向こうさんそういう物議のところ拾うんですよね。
さすがでございます。
いや本当に、うん、いやでもあの消費者の消費の仕方とか、うん、その行動を、まあ、頑張って変えようと思ってる方いらっしゃると思うんで、うんうん、まあ、その人たちの努力っていうのを僕は否定したくないんですけど、うんうん、まあ、一方でやっぱり SNS をはじめとしたアテンションエコノミー、うん、まあ、そのどんどんこう注目を集めて、うん、まあ、いいねをどんどん稼ぐみたいなあの力っていうのがあまりにも強すぎるので、うん、まあ、そうい う, こうメディアとか SNS の環境の中で、すいません服の購入数を減らしてくださいとか、うん、まあ、なんとかこれを回収に回してくださいっていう風にこう頑張って啓蒙したりとか言い続けるだけでは結構限界があるんじゃないかなって正直思って書きました。
私もすごくそれ思います、
うんうん、
無理、限界はある、
限界がある、
うん、なっていうのはすごい思います。
そうで、僕がここで提案してるのはむしろそのどうやって楽しく回収できるかとか、まあ、あるいは回収しちゃうみたいなその制度設計をどうやるかということで、
回収とは何を回収、ま
あ、例えばあの洋服とか衣服を使い終わって、うん、その店舗に回収に戻すみたいな行為ってあるじゃないですか、うんうんうん、であれってそのまあ単に消費するだけではなくて、まあ、こう頑張って貢献しようとか環境配慮に気をつけようっていう、まあ、ある種の行動変容だと思うんですけど、うん、まあ、それをやってくださいやってくださいっていうだけだとちょっと難しいなと、うん、まあ、だからどうやったら店舗に赴いて、まあ、重いサンタさんみたいな格好して洋服を持ってって、うん、で回収したくなるかとかするためのそのまあなんて言うんでしょう、こう動機づけみたいなことをどうやってやるかってことに、まあ、皆さん力を向けた方がいいんじゃないかなっていう思いで書きました。
なんかいわゆるこう、うん、今見てる 現場の景色だと、なんかそのポイント制度とか、はい、なんかそういうものってあると思うんですけど、そういうのはどう評価されてますか？
はい、あのポイント制度も非常に有効な、うん、手段かなと思うんですけど、一つ僕が経済産業省 の未来のファッション人材育成プログラムという、向こうさんもアドバイザーに参加されていたプログラムに参加した時に、大阪ガスさんが、やられてた回収プログラムで、なんかあんまり普段は回収来なかった、回収服を回収に参加しなかった人が参加するためにやった仕組みとして、関西弁で、
ちょっと真似できないの関西弁だから。
そう、僕もね関西弁エッセイになっちゃうんで無理なんですけど、ありがとうございます。僕絶対怒られるなと思って、そう、なんかその、まあ、回収ボックスの、キャッチコピーとかを、あえてその大阪の方が参加しやすいようにちょっと、大阪弁で書いたりとか、そうしたらすごい回収率が上がったという、あえてその参加したい欲求を、喚起するために仕掛けをするとか、
JR 西日本、
すみません、 JR 西日本だ、失礼しました。そう、それですごいそれ面白いなと思いました。
キャッチフレーズ一つでも全然変わるわけですね。
そうですね、それってなんか、参加しないとダメだ、こういう、ダメなことがあるからっていうのじゃなくて、参加したくなるための仕組みっていうことだと思うんですけど、それすごい面白いなと思ったのと、あとやっぱりこの本でも紹介してるんですけど、どうやってこう行政とか、あるいは、政府と、仕組みを整えるかっていうのもあるかなと思います。なんかエコインベント、インセンティブをやっぱヨーロッパだとかだと設計していて、回収どんどんすると、メーカーとかブランドに、ポイントとか、あるいは資金が流れたりとかするっていうことが設計されたりとかもしてて、そういうのやっぱ可能性あるなって思ったりとかしますね。
もう一つ前半、前半のうちにちょっと伺いたいのが、生活者寄りの55ページとか57ページあたりに書いてあるんですけど、例えばパリの街をね、昔はそうだった、私もそうですけど、地図も忘れて歩いてると、気がつくと誘惑に負けていろんなとこをフラフラ歩いて、気がついたら買ってると、みたいな消費行動だったんですけれども、今はそういったこう衝動とか偶然というのがかなり減って、スマートフォンがね媒介としてすごく入ってきたことで、欲しいものがすごく近くにあって、むしろ向こうから寄ってきてみたいなの中で、物の買い方、欲求の出方が変わってくるとっていうところが印象的だったんですけど、さらにちょっとこれの言葉の解説いただきたいんですけど、57ページモードはミームにとって変わられつつある。これすごい面白いと思ったんですけど、私、
ありがとうございます。これまたあれですね、物議を醸すポイント、
これはどういうことですか、
その心はというところ、
その心はですよね、ここでモードっていうのとミームっていうのを対比させてるんですけど、ここでミームって言ったのはインターネットミームですね、僕が念頭に置いてたのは、で例えばここでも言ってるんですけど、インフルエンサーの方とかがその、商品紹介して買ってくださいみたいなプロモーションするケースとかあるじゃないですか。ああいう時にすごい巧みだなと思って見てるんです。ちょっとね、簡単に言うとダサいんですよ、いい感じに、なんかダサか可愛いと言いますかね、なんかあえて自分の弱さとか、あるいはプライベートの、空間とかをいい感じに見せて、なんかこう どこか見たくなるみたいな、
親近感
ですよね。あとこれってなんか僕あんまり音楽明るくないんですけど、ヒップホップのカリスマとかって、なんかちょっとこうすごい洗練されたかっこよさっていうよりはちょっと荒々しかったりとか、どこかちょっと汚らしいんだけどそこにすごい魅力感じるみたいなことだと思うんです。でこういういわゆるミームの力っていうのがこう消費を駆動しているっていうのがあって、いやこれは強いなと思うんですよ。でやっぱミュージシャンとかってこう今ファッションアイコンになったりとかするじゃないですか。でこの人を押したり、それこそ推し活みたいに押したり、ファンダム形成してそこで消費が盛り上がったりとかするんで、ミームって最近すごいなと思って書きました。
でここで今伝えたいのは、風木さんのこの後半に向かって入っていく自分なりの考え方、新しいデザインの考え方っていうのの前提とする現状分析とかが、この本の前半をすごく豊かにしていて、すごく勉強になるんですよ、ここの部分
で
っていう部分の一端を今言葉で聞いてもらってたんですけど、でね最後こう、そこから、トランジションデザインという言葉が出てきます、
移行ということですね。トランジション、
そうです
移行という意味ですね、
ここが多分ちょっと大きなポイントに、どう移行していくのかとか、どうやって移行していくのかっていうなってくるんですけど、 今の作られた人工的世界観から混沌たる生態学的世界観への移行であると、
うん、
わかる木村さん
の,
の、うん、これは、まあ、後半に向かってさらに、はい、深掘りしていくポイントになっていくのかなと思うんですけど、どういうことですか。
まあ、ここで言いたかったのはそのファッションの世界とか、まあ、あるいはファッションの仕組みみたいなものを、まあ、僕的にはちょっと今なんて言うんでしょうね、あの機械っぽいというか、うん、ちょっとその、効率だったりとか合理化はされてるんだけども、まあ、もうちょっと生き生きとしたりとか、あとその自然の世界に近いその仕組みに変えていくとなんかいいことがあるんじゃないかなと思ったんですね、
う
ん
う
ん、
なるほど。
いや、やっぱりその結構服の作り方ってこうなんていうの、秘伝のタレみたいな感じになってて、うん、そのすごい何十年とか何百年とか蓄積されてきている布とか服の作り方をまあ踏襲してるので、まあ、安定感はあるんだけどなかなか劇的に変わりにくい、
うん、
でそれを変えるために、まあ、もうちょっとそのなんていうか生き生きとして新しい技術取り入れて、まあ、こうすごい大きな変化があるとか、うん、まあ、なんかそういうようなシステムにどうやったらあのそれこそ移行していけるんだろうっていうのを、うん、まあ、後半考えていきますよっていうのの前振りとしてトランジションっていう考え方を出してみました。
でもだから冒頭におっしゃってたそのデザイナーの概念というか、うん、服ファッション産業のプレイヤーを広げましょうとおっしゃってること多分一緒ですよね。なんかファッションというものの表現というかファッションと捉えられてきたものをもうちょっと、
あ、そうですね、
広く器を作りませんかっていうご提案。
そうですね、あのファッションとかあるいはファッションデザイナーって多分できる、あの得意なことがいくつかあると思うんですけど、うん、一つが、古いものとか伝統があるものをうまく、使い直しとしたりとか新しく意味を与えたりとかするっていうのがすごい得意だなと思うんですね。例えば工芸とかクラフトに関わる議論とかってそうだと思うんです、まあ、古くから使われてきた技術とかをこういうふうに面白く新しくできますっていう、でもちろんそれも大事だと思うんですけど、例えば新しいゲームをどうやってファッションの中に作るか、新しいルールをどうやって作るかとか、新しい本当に作り方とかをどういうこういうテクノロジーを使ってやるとか、まあ、そういったことってどうやって起こせるんだろうなって考えた時に、うん、こう移行とか変化みたいなことが重要なんじゃないかなと思ってちょっと前振りとして、
なるほど、
はい、書いたという感じです。
人間と非人間の間に横たわる身体性の差とは何か、
うんうん、
この問いの先にこそファッションデザインがこれまで十分に踏み込んでこなかった次なる領域があると、
うん、
この多分私一番川崎さんのことをまだ理解できてないとしたら、川崎さんというか川崎さんの世界観、この人間と非人間の間に横たわる身体性の差っていうのを多分私本当に理解できてなくて、それはなぜかというと、私が多分デジタル領域にパリは体験したと、でもデジタル領域も本来は体験して身体的に何だろう感じたりすることによって、散歩と一緒だとデジタルもっていう感覚を多分まだ体験しきれてないんだろうなって思うことが多いんですけど、合ってますか。
あ、でもその、人間と非人間の間にある身体的な差異なんですけど、まあ、例えば、
うん、
今服を作るときに 3D CAD と言われる、うん、まあ、ゲームとかを作るときのアバターを表示したりとかするツールを使ったりとかするんですよ、はい、うん、でそこで今結構シワを表現したりとか、
うん、
そのトワルで布であの服を縫う前に仕上がりをそこで確認できたりとかするんですよね、うん、はい、うん、でそういったものってそこには身体がないけど、
うん、
でもあのコンピューターがその身体性を再現したりとかできるんです、
う
ん
う
ん、
そうですね、
でそれを例えば使ったら全くちょっと別の表現がそこから生まれたりとかするかもしれないし、
うん、
あとここからちょっとジャンプするんですけ ど、うんうん、今オープン AI っていう AI の会社ありますよね、はい、あのチャット GPT を展開して、
はい、
あの人たちがデバイス作ってるらしいんです、
うん、
なんかその AI デバイスってそので彼らが言ってるのはお前らが見たこともないような形を作ってるから楽しみにしておけって言ってるんですけどどういうことみたいな。
アップルとやろうとしてたやつ
ですね。あ、そう、アップルの、元デザイナーさんとジョナサン・アイブとやろうとしてるやつですね。見たこともない形って何とって、うん、いやスマートスピーカーでもなく、うん、あの耳につけるあのイヤホンでもなく、はい、全く違う全く新しいデバイスだと。
あれ1年ぐらい経ちますよね、その話して
から。半年1年ぐらい経ちますかね。そう、
まだ出てないです
ね。出てないですね、うんうんうん、でね、まあ、言いたいことは、うん、 あれってその服ではないけれども体に何か装着して AI とかとまあ一緒に何か対話をしたりとかあるいは何か入力したりとかするデバイスだと思われるんですよ。僕あれあのファッションデザイナーとか参加した方がいいんじゃないかなと思ってるんですよね、設計に。
本当そうですね。
そう、あのだって着心地とかすごい分かってるし、そのこういう風な見た目だったら人々が魅力を感じるとか分かってるし、で今実際中国とかで開発が進行してるアンドロイドとかロボットの見た目の設計にもともと LVMH とかに関わってるファッションデザイナーが実は参加したりとかしてるんですよ。そうだから体のこと分かってる。しかも人間がまあ着る服を着るじゃないけど着想するものであるとか、しかもなんかこうセンサーとかそういったあのまあ機械と人間がやり取りするときにどういうふうな体のこう動きがあったりとかするのかってすごい多分あのファッションデザインの知見持ってるので、
なんかあのクロード、
はい、
には倫理担当者が
いるらしいですね。
女性のなんか素敵ないるじゃないですって、ま、本当にいるのかって私は思ってるんですけど、AI なんじゃないかともちょっと思っちゃうけど、
なるほどね、それ逆に面白いですね。
まあまあちょっとミームな感じですけど、まあ、そこでよく話が広がるように AI に心はあるのか、まあ、しちゃいけない議論であるみたいなのとかいろいろあるじゃないですか、まあ、それに近しい感覚というか今話していると、だけど川崎さんは多分 AI には心を持てるのではないかって思ってる？
いや、あの思ってあの、まあ、持つ可能性ありますね。 AI は心をもうすでにちょっと心なるここの心的なものを持ってる可能性もあるなというふうに思いますね。まあ実際ね、僕らが AI と喋っててなんかこいつなんかあのてこの目の前にいるかもしれないなっていうふうに感覚した時って、まあ、があるとしたらそれって心持ってると言えなくもないと思うの で、
そうです、ね、
まあ、定義の問題になってきます、ね、
そうですね。
こちらの心が投影された心を持って、
そうで、あの先日体感されたんですけど、東京大学に池上隆さんっていうアンドロイドを作ってる研究者の方がいて、はい、であの三木坂部さんとか山形吉和さんとかともコラボレーションされてる方なんですけど、はい、あの彼がすごいファッションデザイナーに関心持ってるんです。あのアンドロイド作ってるのに、なんかすごい大量の情報量からこう人間が体に身につけた時に、うん、自分のものだ、これは自分の服だって思うものが作り出せるって、この力にすごい注目してて、
なるほど。
いや、あの AI とか、まあ、あるいはロボットのその体って何なんだろうって考える時に、いやファッションデザイナーと喋りたいんだよねってそう言ってて、
なるほど、なんかそういうのポッドキャストでやってほしい。誰か、
いや ここに呼べばいい。
そうよ、
山
ポッドキャスト
やって、あのここに呼べばいい、
山形さん。ちょっと話が盛り上がってるんですが、ちょっと長くなってきたので、一旦ここで前半はですね、
いやちょっと後半も気になる、
はい、あの一旦ありまして、後半また来週、あのお話しいただきたいんですが、一旦今週は川崎和也さんをお迎えしてお届けしております。川崎さん、ありがとうございました。
ありがとうございます。